開会の祈りにもありましたように、教会の暦によれば、今日は聖霊降臨日、ペンテコステの日であります。主イエスが死者の中から復活されてから50日目、さらに主イエスが天の父なる神のもとに挙げられてから10日目の日に、弟子たちの上に聖霊が下って、彼らはキリストの教会として新たに生まれた。その日を記念する礼拝の日ということになります。ただ、聖霊が下ったと言いましても、それは弟子たちの身に何か摩訶不思議な現象が起こって、みんなが神がかったような状態になった、で元気になった、そういう話とは違います。弟子たちはまずイエス様が命じられておられた通りに神が聖霊を注いでくださるとの約束を信じて熱心に祈りながら聖霊が下るのを待っておりました。そして聖霊を受けた後、弟子たちはこれまたイエス様が前もって命じておられた通りにキリストの福音を全世界へと伝えていくその伝道の務めを担う共同体として歩み始めたのであります。しかもそれはただ2000年前の昔にそういうことがありました。そういう昔話ではありません。あの時最初の弟子たちに注がれたのと同じ聖霊が今なおこの私たちにも注がれる。あの聖霊が今なお私たちのところにも来てくださる。そして私たちを滅びに向かうような古い命からいつも新しい神の被造物へと作り変えつつ、神ご自身のその宣教の御業に加わらせてくださっております。そういうことを神ご自身の御業として聖霊は私たちのうちに起こしてくださり、実現していってくださる。そういう聖霊の御業を私たちは、ある意味冷静にきちんと受け止めていく必要があります。でそうした、聖霊を受けた教会のその宣教の活動について、それが一体その教会がどのように始め広がっていったか、そういう目に見える、歴史については、新約聖書の使徒言行録という文書が、詳しく記しております。しかし同時に、そうした目に見える活動の背後で、そういう私たちを聖霊がどのようにして実際に働かれ、内面的なところでどのように私たちの歩みを導いていらっしゃるのか、そういうことについては、実はこのヨハネによる福音書が主に語っております。で今日はそのヨハネによる福音書の14章15節以下に記されている御言葉に耳を傾けながらペンテコステの礼拝を捧げたいと思っております。でそうした思いを持って、改めてこのヨハネによる福音書の14章の15節に目を向けてみたいと思いますが、まずお気づきになると思いますけれども、ここには直接聖霊という言葉は語られておりません。でここでは、聖霊を表す言葉として、別の弁護者という言葉、そして真理の霊といった呼び名が用いられております。16節、17節がまさにそのことを、そのように語っておりますね。16節ですが、私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。まず弁護者という言葉ですが、こういう言葉を聞くと皆さんは一体どういうイメージを思い浮かべるでしょうか。おそらく弁護という言葉は裁判、法律上の裁判のことを連想させるような言葉だろうと思います。ですから弁護者と言われますと、何か法律の論理 で物事をこう進めていく、まあ、悪く言えば何でも理屈通りに進めていくようなこう堅苦しさ、冷たさといったものさえこう連想する方がいらっしゃるかもしれません。でもう一つ、まあ、その真理の例という本も、まあ、やはり何か真理と言われると、まあ、非常にこう抽象的な知識や教えといったもの、まあ、哲学的な話をこう言われているような気がして、そこに何か人間らしいこう感情とか温かみといったものが弱いように思える方もいらっしゃるかもしれません。まあ、しかし、まあ、聖書全体がそうですが、ヨハネによる福音書はこうした言葉をそんな堅苦しい意味で用いているわけではないのです。でこの弁護者と訳されている言葉でありますが、これはもともとのギリシャ語を、まあ、見てみますと、こう、まあ、助けを必要としている人々の方に呼ばれまして、こう寄り添ってくださる方、そういう意味合いをはっきりと持っている言葉なんですね。ですから、ただ冷たい論理を振り回してぐいぐいと何か自分中心に物事を進めていくわけではなくて、まず私たちの傍らに来てくださる方、そしてその上で悪魔が私たちの罪を訴え告発してくるような時に、そうしたこう法律的なことさえ、まあ、神の律法に関することもよくご存知であり、そういう面でもきちんと私たちを弁護し守ってくださることができる方、そういう意味合いを含んでいます。いくら温かみがあったって、裁判の場で法律のことを何も知らなければ相手の言いなりに物は進められてしまいます。現実には頼りにならないことになってしまいます。でもそうではなくて、聖霊という方は本当に人格的に私たちに寄り添ってくださると同時に、私たちを告発してくる、私たちの罪を訴えてくる敵や悪魔に対しても、あらゆる力を持って立ち向かってくださり、私たちを完全に弁護し守ることができる方、そういう意味で、まあ、ここでは弁護者と訳されております。でちなみにかつて用いておりました口語訳の聖書では、この言葉はこう助ける役割の方に重点を置いて、まあ、助け主と訳されておりました。まあ、助け主なる聖霊、まあ、弁護者なる聖霊と、ずいぶんイメージが違ったよ、印象を受けるかもしれませんけれども、両方の意味を持っております。両方の意味がやはり大切な、そういう言葉なんですね。まず、聖霊はそのように私たちを本当の意味で、どんな場面にあっても助けてくださる助け主として、私たちに送られる。しかも永遠にこの私たちと、どんな時であってもこの私たちの傍らにあって、私たちを守ってくださる方として共にいてくださる方、そういう意味合いが込められております。ただもう一つ、この16節におけるその弁護者という言葉を見てみますと、まあ、お気づきになる方もあろうかと思うんですが、別のという言葉がついてますね。別の弁護者を使わす、まあ、つまりそうしますと、まあ、初めにもう一人、もともともう一人弁護者、助け主がいたということになる。それは一体誰か、言うまでもなく、私たちを罪から救うために父なる神のもとから使わされた救い主イエス・キリストご自身が何よりも私たちの弁護者であり助け主なんですね。まあ、救い主でありますけれども、先ほどの言葉を当てはめれば弁護者、誠の弁護者、 助け主はまずイエス・キリストご自身です。そして聖霊という聖霊として私聖霊なる方はこのイエス様ご自身と非常に深い関わりがあるというか、イエス様と本当に結びついた一体である方として私たちのところに来られるということ、まあ、そのことがわかると思います。でそもそも、まあ、イエス様の地上のご生涯を振り返ってみてもそのことははっきりと聖書にも記されておりますし、私たちも聞いているはずです。イエス様が私たちの救い主となるためにマリアの母マリアの胎に宿られた時に、イエス様は聖霊によって宿られたと言われています。またイエス様は公の活動を始めるにあたって、まあ、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられましたが、その時にも聖霊が鳩のようにイエス様の上に下ったと言われています。でそれはただ一時的に聖霊が何かをぼっとそこに下ったわけではなくて、その後のイエス様の生涯全体を通して、十字架の死においてさえ分かすことができない交わりを聖霊とイエス様との間に交わりがあったということ、聖霊とイエス様との間にはそのような分かすことができない交わり結びつきがあったということを表しております。ですから、あれこれも申しましたけれども、今日のヨハネによる福音書の14章のところで、記されていることも、こうしたイエス様と聖霊との結びつきということを、私たちはやはり心に収めつつ、聞いていく必要があるんですね。で、今、この14章というのは、では一体どういう状況で語られた言葉なのか、そもそも誰が語ってらっしゃる言葉なのか、ただ抽象的に解説者、ナレーターがこういうことを言ってるわけではないんですね。イエス・キリストご自身がこの言葉を弟子たちに遺言のように残しておられる。しかもこれから十字架につけられることになっている、その別れの時を前にして、弟子たち、沈んでしまいがちな不安に陥りがちな弟子たちに、この約束の言葉としてこの言葉を語っておられる。イエス様は十字架につけられて死なれていく、そして去っていく、いやそういう時を前に、いやあなた方は一人ぼっちになってしまうことはないのだと、むしろ聖霊がもう一人の助け主、私と一体であるもう一人の助け主である方が必ず与えられる、そういう約束をイエス様は与えておられる。そこにおいて大切なことはもう一つ、それは十字架の死というものをもって終わってしまうような交わりではないということです。むしろイエス様と私たちとのつながりを十字架の死を超えて、いやむしろ十字架の死を超えて初めてより豊かに、より真実に、永遠に続くものとして私たちに与えてくださる、それが聖霊なんだということです。そのことをはっきりと語っているのが、全てそうですけれども、18節、19節の御言葉と言っていいと思うんですね。印象深い言葉で18節はこのように弟子たちに、そして私たちに語っています。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。イエス様は、十字架につけられて、目に見える形ではこの世を去って行かれます。しかし、イエス様は弟子たちをみなしごとして見捨ててしまわれることはないのだということ。むしろ、十字架につけられた後、その死を通してイエス様は死 死の力に打ち勝ち、新しい命へと復活される。そして、ご自身は天の父のもとへ上げられるけれども、それによって、どっか遠くへ行ってしまうのではなくて、聖霊により、私たちのところに戻ってこられる。そして、それまで以上に、聖霊において、それまで以上に近く、親しく、私たちのもとに、留まってくださる。それまで以上にイエス様のことを私たちに深く理解させ、イエス様の恵みにしっかりと私たちを結びつけてくださる。そして変わることなく、私たちと永遠に共にいてくださる。そういう約束がこのペンテコステにおいて、私たちに与えられたのです。なお、この聖霊におけるイエス様との交わりということについては、この今見ました19節のすぐ後の20節の言葉でも非常に印象深く言い表されていると言って良いのではないでしょうか。20節ですが、かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。まあ少しまどろっこしい言い方かもしれませんけれども、私たちがイエス様のうちにおり、イエス様がまた私たちのうちにいてくださる。しかもそれだけではなくて、そのイエス様は父なる神のうちにおられる。つまりどういうことか、イエス様と天の神との交わり、そこにイエス様を通して私たちも預かるということなんですね。私たちはこの地上に見なし子として残されてしまうのではない。それどころか、聖霊において、与えられる聖霊において、イエス様を通して、天の父なる神ご自身との命の交わりの中に、確かに導かれていく。そこに私たちの確かな居場所が確保されていく。この地上のどんな地上の限界をも超えて、神様との確かな交わりが私たちに与えられていくんだということを、ここで私たちは示されております。ペンテコステの日というのは、ただ私たちは元気になりましょう。ただ頑張りましょう。そういう日じゃないんですね。もちろんそういう面がないとは申しませんけれども、そのように私たちのことを永遠において、ご自分の傍らに置いてくださり、常に変わることなく共にいてくださり、私たちのうちに住んでくださって、永遠に変わらない命のうちを歩むことができるよう、私たちの居場所を確かにそこに与えてくださる、そういう神様の新しい恵みの始まりです。そうであるからこそ私たちは神様の命令に従って出ていくことができるんですね。ただ自分の中に閉じこもっているだけではない。なんとか自分を守ろうと思って自分の中にここに固まっていくのではなくて、神様が共にいらっしゃるからこそ自分を超えて出ていくことができる。使わされているところに足を運び、主の恵みを分かち合うために出ていくことができるし、またそのように命じられていくのです。そして、最後にいたしますが、もう一つこの神様との交わりに預かるということについて、聖書が語っているもう一つの面をやはりここで語って、心に留めておきたいと思います。それはどういうことかというと、そうした神様との交わり、つながりというものは、私たちの罪さえも貫いていくということであります。で、このヨハネによる福音書の14章は、これから十字架に向かおうとされているイエス様が、2で別れの挨拶として弟子たちに語った言葉なんだということを、今申しました。 でもその時弟子たちはただかわいそうかわいそうと寂しげな状況の中にいたのか、そうではないのですね。まあ、今日はあまり詳しく見ることはできませんけれども、14章の前の13章を簡単に見てみるだけでもすぐわかります。すぐ右のページ196ページの13章の36節、もう14章のすぐ前ですね、13章の36節のところには、ペテロがイエス様のことを三度知らないと言って裏切るという予告がイエス様から語られています。弟子の一人、最も大切な十二弟子の一人であるペトロがイエス様のことを裏切る、そういうことが書いてあります、語られております。でさらにもう1ページ前の195ページの上の段の最後ですね、13節の21節を見ますと、そこにも込み出しとしてやはり裏切りの予告、こちらの方が先なんですけども、裏切りの予告とあります。これは、イエス様が十字架につけられる一つのきっかけになった、イスカリオデのユダの裏切りのことを記しているところです。イスカリオデのユダがイエス様を裏切ってユダヤ人たちに引き渡そうと決意し、いつ引き渡そうかとその機会を伺っていた、そういうことがもうすでに語られているのです。弟子たちはそういうもう自分たちの罪の破れの中におりました。ただイエス様がいなくなるから寂しい、どうしていいのかわからない、不安だ、そういうもちろん思いもあったとは思いますけれども、それだけではないのです。何よりも自分たちがそのイエス様を裏切ることになる、自分たちがイエス様を十字架に追いやっていく、そういう役目を果たしてしまう、そういう罪の中にある根本的な破れを彼らは常に覚えさせられていたのです。しかしイエス様はそういう罪の中にある私たちの弁護者として来られました。私たち自身では乗り越えることができない罪の破れ、罪の絶望のただ中にある弟子たちのところにイエス様は入って行かれた。そしてその私たちの罪を十字架の上で贖った後に、その私たちの、その罪ある私たちのもとにこそ再び戻ってきてくださるんです。私たちを、イエス様は私たちをそういう罪と滅びの中にすら見捨てて放っておくことがない。それは罪を犯した私たちのある意味では当然の秘訣です。罪あるものは滅ぶしかない。いや、しかしそういう私たちを罪の中に放っておくことなく、イエス様は私たちの罪のただ中に来てくださいました。その私たちの罪を十字架の上で全て負ってくださった。そして私たちを罪の支配から救い出すために復活され、天に上げられ、もう一人の弁護者である聖霊を私たちに注いでくださったのです。そのような誠の弁護者である聖霊が、そして聖霊におけるイエス・キリストが私たちのところに再び来てくださって、今度は永遠に離れることなく私たちと共に留まってくださる、そして私たちを天にいます父なる神様との祝福に満ちた交わりの中に、どんな時でも とどめてくださるんです。引き上げてくださるんです。そうした天の命につながる、つながる中で私たちは、この地上の命を、これからまた新しい使命を持って、恵みを持って生きるように、招かれている。それがペンテコステの賜物です。ペンテコステの日に、私たちに今、また与えられている神様のプレゼントです。神様の恵みです。その計り知れない神様の恵みを今日私たちまた改めて天を仰ぎつつ、聖霊によって心を満たされつつ褒めたたえたいと思います。私たち自身を見るならば、この時のまさに弟子たちと同じでありましょう。あれもできない、これも無理、いやこういう罪しか私たちからは出てこない、そんな欠点や破れしかない、そういう自分しか目につかないでありましょう。しかし、そのような破れに満ちた弟子たちの集まりの中に、主は再び来てくださると約束してくださった。そして、その群れの中に、誠の助け主、聖霊を与えてくださって、神ご自身との永遠に変わらない命の交わりの中に、招いてくださいました。その新しい命の中で、私たちを新たに立ち上がらせ、神の福音を分かち合っていく新しい務めを与えてくださったのです。その神の御業に、今日、また私たちが招かれていることを深く心に留めたいと思います。誰一人、みなしごとして見捨てられているものはありません。聖霊においてイエス様ご自身が私たちを 神様との祝福された交わりのうちに置いてくださいます。そのような群れとして、この新しい命と使命に私たちは生きてまいりたいと思います。その神の招きに立ち上がり、あなたに応えてまいりたい。この週もそういう私たちの歩みを神様に捧げていきたいと思います。お祈りいたします。三位一体なる神様、聖霊降臨日の礼拝を迎えて、私たちは聖霊においてイエス・キリストを通してあなたによって預かることが許されている計り知れない恵みの豊かさ、素晴らしさを改めて覚えることができ、感謝をいたします。私たち自身は罪のうちに破れたものであり、滅びこそふさわしいようなものに過ぎませんけれども、そのような私たちをあなたは、この上なく愛してくださって、また、あなたの命へと至るように、すべて必要なことをなしてくださいました。どうぞ私たちがあなたのその恵みを信ずることができ、聖霊を注がれて、聖霊によって開かれていく、新しい命の道と、新しい使命の道を歩むことができるように、今私たちを新たにしてください。今私たちにその聖霊を満たしてください。そして、あなたの御言葉を、あなたの福音を述べ伝えていく群れとして、新しい歩みへと導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、今へお捧げします。